おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。クロードコードにルーティーンという自動化機能が追加されたそうですね。これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、 AI に毎朝9時にこの作業をやっておいてと予約できるようになったイメージです。これまでのクロードコードは人間が話しかけた時だけ動く仕組みでした。それが今回スケジュールを決めて自動で動かせるようになったんです。
え、そうなんですか。ではエンジニアが何もしなくても勝手に作業が進むってことですか？
おっしゃる通りです。しかも時間だけではなくて、 GitHub でコードが更新されたタイミングでも動かせるんです。例えば誰かがコードを追加したら自動でレビューしておいてという使い方もできます。
おお、それは便利そうですね。ちなみにこの仕組みはどこで動いているんですか？自分のパソコンが起動していないといけないとか、そういう話はありますか？
いいところに気づきましたね。アンソロピックが管理しているクラウド上で動くので、自分のパソコンは関係ないんです。電源を切っていても、向こうのサーバーでちゃんと動いてくれます。コードの品質チェックや繰り返し発生する作業を AI に丸ごと任せられる時代がもうすぐそこまで来ているんですよ。
続いてのニュースです。GitHub で面白いツールが公開されたそうですね。
はい、LangAlpha というツールなんですけど、Anthropic っていう企業の AI モデルクロードを金融業務に特化させた設計になっているんですよ。しかも OSS、つまりオープンソースとして公開されているので、誰でもコードを見たり使ったりできるんです。
え、金融に特化した AI って普通の AI とどう違うんですか？金融って専門用語とかルールがすごく多そうですよね。
まさにそこなんですよ。金融の世界って規制対応とか業界特有の専門用語がたくさんあるんです。汎用の AI ツールをそのまま使おうとすると、そのあたりがなかなか噛み合わないんですよ。それを金融業務向けに仕立て直したのがこのツールのポイントなんですね。
ほう、なるほどですね。 OSS として公開されているということは、証券会社とか資産運用の会社でも使えるんですか？
使える可能性はありますね。ただ金融データの取り扱いやコンプライアンス、つまり法令への準拠という面での課題もあるんです。ですから実際に導入する際は、セキュリティや規制との整合性をしっかり確認しないといけないんですね。
便利そうな反面、チェックしないといけないことも多いんですね。金融系のエンジニアさんには気になるツールになりそうですね。続いてのニュースです。データベース設計にまつわる技術記事が話題になっているそうですね。Go5NF って何ですか？
これはですね、リレーショナルデータベース、つまり表形式でデータを管理する仕組みの正規化という考え方の話なんですよ。正規化っていうのは、データの重複や矛盾をなくすための設計ルールのことで、その中でも GoNF は特に高度な段階なんです。今回の記事は、その GoNF の説明が従来の教え方だと分かりにくいから、もっと整理して伝え直そうという試みなんですよ。
わあ、それは知りませんでした。正規化って言葉は聞いたことがあるんですけど、段階があるんですね。現場のエンジニアさんでも誤解することってあるんですか？
あるんですよ。これが結構 4NF や 5NF あたりになると、教科書でも説明が難解で有名なんですが、正規化を途中まで理解したつもりで設計してしまうと、後からデータの矛盾や異常が出てきちゃうんです。今回の記事は、 そういった誤解を解きほぐすことを目的にしていて、約3900語のかなり読み応えのある内容だそうです。
え？意外ですね。基礎の話なのに、それだけのボリュームが必要なんですね。これって実際の仕事でも役に立つんですか？
すごく大事なんですよ。正規化の理解が正確になると、設計の品質が上がってデータの異常を防ぎやすくなります。特に GoNF は実務で使われる場面が少ない分、分かりやすい解説が広まると、チームでの設計レビューの質も上がっていくんですよね。DB 設計に関わるエンジニアには、改めて確認してほしい内容ですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。Python 製の新しいウェブフレームワーク、プレインが公開されたそうですね。フレームワークってそもそもどういうものなんですか？
簡単に言うと、ウェブサービスを作るための土台セットみたいなものですね。ゼロから家を建てるのではなくて、基礎工事や柱があらかじめ用意されているイメージです。このドロップシードというチームが作って、GitHub でオープンソースとして公開しているんですよ。
あ、そうなんですね。でも、Python の Web フレームワークってすでにいろいろありますよね。わざわざ新しいものを作る理由って何なんですか？
いいところに気づきましたね。Django や FastAPI など、確かに有名なものはたくさんあるんです。ただ、Plain は、プロダクト開発に特化するという点を軸に設計されているみたいで、既存のものとは違う思想を持っているんですね。
プロダクト開発に特化というのが気になりますね。エンジニアの方にとっては使ってみる価値はありそうですか？
まずは、ReadMe やドキュメントをざっと読んで、既存のフレームワークとどう違うのかを確認するのがいいですね。小さなサイドプロジェクトで試してみると、実際の使い心地が分かってきます。ただ、コミュニティの規模はまだこれからなので、そこは見極めながら付き合っていく感じですね。さて、ここからは小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話題からですね。Chrome ブラウザでよく使う AI プロンプトをワンクリックのツールに変換できる機能が登場するそうです。これ、どういうものなんですか？
簡単に言うと、毎回ペウチしていたプロンプトをボタン一発で呼び出せるようにする仕組みなんです。例えば、この文章を要約してっていうプロンプトを毎日使うとしたら、それをクリック一つで済ませられるようになるイメージですね。
あ、おっしゃる通りですね。確かに、毎回同じ文章を入力するの、地味に面倒ですよね。でも、これって使いこなすのが難しそうなイメージもあるんですが、どうなんですか？
それが一般のユーザーにも使いやすい形で提供される方向みたいなんですよ。専門知識がなくても使えるように設計されているようで、AI が専門家だけのものではなくなっていく流れの一環ですね。
わあ、それは嬉しいですね。私みたいな初心者にも門が開いてくる感じですね。実際に使い始めるために、今からできることってあるんですか？
ありますよ。自分がよく使っているプロンプトを一度書き出してみるといいですね。これ毎回入力しているな、というものをリストにしておくと、機能が正式に公開されたときにすぐ活用できるんです。準備しておくだけで一歩先に進めますよ。
ラストはこちらのニュースです。Getting the flock out ということで、ケンさん、これはどんな話なんですか？
これはですね、フロックという会社のサービスに対して、カリフォルニア州の住民が、私のデータを消してくださいと正式に申請したという話なんです。フロックはナンバープレートを自動で読み取るカメラを住宅街や道路に設置して、車両の位置情報なんかを集めている企業なんですよ。
え？街中のカメラで車のナンバープレートを読み取っているんですか？ それって知らないうちに記録されているってことですよね。
おっしゃる通りで、自分では気づかないうちにデータが蓄積されているわけです。そこで今回の方は CCPA、つまりカリフォルニア州の消費者プライバシー法を使って、自分と家族の車についてのデータを全部消すよう要求したんです。さらに今後の収集も止めるよう申請していますね。
え、それは知りませんでした。法律を使って個人でも対抗できるんですね。実際にフロックからは返事があったんですか？
ええ、返信があったそうです。その内容がブログ記事として公開されていて、注目を集めているんですよ。こういう削除要求が広がっていくと、監視サービスを展開している企業は、データの管理体制を見直さないといけないですね。プライバシー法を使った個人の対抗手段が、現実的な選択肢として認知されてきているってことですね。本日はニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。